ただいまの時刻は13時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順3番9番田村和久議員。
はい、9番田村。
田村和久議員より質問事項1と2について一括で質問したいという申し出がありますので、これを認めます。それでは9番田村和久議員に質問事項1と2について1回目の質問を許します。
はい、よろしくお願いします。それではまず田村町長に、4年任期の中間ということで、これまでの行政運営についてのご自身の評価、それから合わせて、観光の町ユーザーの町づくりの今後の取り組みについて、その考えをお伺いします。そして、町が指定管理契約し運営している観光に関わる施設の運営の現状のあり方で良いのかということと、また今後の展開についてどのように考えているのかということを合わせて、お伺いいたします。お願いします。
9番田村和久議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
委員
長。はい、町長。
それでは田村和久議員の質問1と2についてお答えをいたします。高橋巌議員にも、お話、答弁したところですけれども、この2年間振り返ると、無我夢中で、またあっという間の2年だったと、いうふうにも思っているところでございます。このマラソンで言えば、ちょうど折り返し地点を差し掛かるところであります。改革発策公約を掲げて町長に就任し、常に前を向き職員の先頭に立って走ってきたという思いはあります。厳しい財政状況という壁を前に足踏みを余儀なくされた部分もあるかもしれませんが、開かれた行政のための触れ合いの懇談会、あるいは町長喫茶をはじめ、子育て支援の充実、企業支援、公園の整備や緊急防災ラジオの整備等、これに加えて、ワールドカップの開催決定など、私なりの信念を持って新たな展開をしてきたつもりであります。また、観光の町、湯沢の今後の町づくりに関しましては、湯沢町の観光振興計画に沿った形で、進めて参りたいと考えております。計画の中の基本戦略である、自然環境の保全と調和、先人の知恵や地域文化の探求、ブラッシュアップ地域資源の整備及び活用、広域観光の推進、受け入れ環境の整備、情報発信の強化と支援を、柱として、取り組んでいきたいと、こういうふうに考えておりますが、湯沢にとって、観光というのは極めて重要な基幹産業であるというふうに認識しておりますので、引き続きですね、先ほどもお話しいたしました、その温泉通りの活性化であるとか、さまざまなところに、スキー客の誘客活動を含めてですね、取り組みをしてまいりたい、こう考えております。またこのブランディングプロモーションに資するため、宿泊数や満足度調査など観光統計の作成に、平成28年度から新たに取り組んでいくほか、雪国観光圏の推進や外国人観光客の受け入れ環境整備について、特に力を入れていきたいと、こう考えております。また観光施設の管理についてでございますが、町が指定管理している観光に関わる施設の運営については、各担当部署に確認したところですね、特に今のところ問題はないというふうに認識をしております。施設が老朽化し、改修が必要な箇所が多々あり、順次更新を進めておりますが、適切に施設を維持した上で、指定管理者にも収益につながるような宣伝広報等の営業努力をお願いしていきたいと考えております。湯沢高原ロープウェイ関連施設については、施設を貸し付けて運営してもらう現在の形態を継続していく考えでおりますが、新たに契約を締結するにあたっては、その内容等によってについて十分精査をしていきたいと、こう考えているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いします。私はこの春から、また議会にお世話になったということで、これまでの 町長の2年ですね、議会代理等で、振り返って、見させていただきました。でその中にはやはり今日もあの多くの質問が出ていました改革策、このことに関わる町長の姿勢について、質問が、まあ、大変出ていたところであります。で、まあ、あの私もあのこう見ている中で、うん、もちろんそのこの25年の12月の議会なんかで見ると、まあ、町長のやる気がですね、選挙そのものそのままここに来ているような感じで、うん、力強い発言もされているなというふうに思っています。ただですね、そういう、まあ、この議会のこれまでの発言あるいはあのここのこの議会の発言と合わせてみましても、どうもやっぱり、なかなかその方向性についてですね、見えないと言いますか。まあこれあの、多分私が思っている町民の皆さんもそう思っているんではないかと思うんですよ。あの、発言には確かに力もあり、また説得力のある発言をしている。で、これはですね、まああの、前のことをちょっと読むようで大変申し訳ないんですが、あの、さっきのような理由で、お許し願いたいと思います。まあ、この、例を言いますとね、政策を実現するため、財政を憂慮し、将来に対し、戦略的に、政策を企画し、町民と一体となって推進していく。そしてまた、広報活動、あるいは市場調査、営業力、営業マインドを取り入れ、役場を強化していく。でまたですね、民間や中央省庁との人事交流政策を担当し、省庁と密接な関係を構築、で行政組織の活性化、行政力の向上というようなことで、これがあの25年12月の議会の中での町長の発言です。まさにあの選挙が終わったばかりで力強いなって感じるんですよ。しかしまあ今こう、この2年、まあ、町長の動きっていうのは、まあ、私なんかわからないところもいっぱいあるんですが、町の中で、この2年を振り返ってみますと、どうもその、村山町長さんが築き上げた時代、そしてまた上村町長さんが継承してきたその時代、まあ、ここへ来てですね、うん、もちろん予算もないし、いろんな状況も変わってる。で、そういう中で、方向性を決めかねているんではないかと、まあ、今日の発言なんかも聞いても私そう思ってるんですよ。うん。やはり、公約にこだわることなく、町長も言ってられますが、どこを見てもやはり時代も大きく変わってる。で、状況も変わってる中で、はっきりした方向性を出していく必要がある時期だと思います。で、まあ、あえてこの2番を一緒にさせてもらったのは、これは町有施設の管理契約等に関わることなんですが、まあ先ほども、どなたかの質問に出ていましたが、まあこの議場でトイレの質疑ですよね。うん、もちろん大事なことです。で、商売やっていく中では、ウォシュレットにするとか、これ大事なことなんだけれども、こうした施設を最初に、民間に任せる、指定管理者制度を導入したとき、これ副町長さんがいた頃だと思うんですけども、民間にできることは民間にということでやったんですよね。で、裏を返すとね、これ私は行政ではうまくいかないと。まあもちろんノウハウから、経費から含めて。で、そういうところから移したんだと思うんですね。すると、まあさっき聞いてて、この議場でトイレの、議論してるのはどうなのかなって気はもうすごくするんですよ。こういう施設を、この後どうしていくのか。今のような状態で少ない予算の中で、その足りない分を全部投げて渡していく。そういう運営の仕方だけでいいのかどうかっていうのは、非常にもう毎回言ってるんですが、疑問なんですね。で、これらはこれらでもって一括して誰かがしっかりと管理をし、運営をするっていう形態を取らないと、今、お金をただ投げてやってるだけ。で、まあ、先ほどの発言でも順調に運営してるっていうことですが、果たしてユーザーの観光の、一端を担う施設として、こういう形で進めていくのがいいのかどうか。このことについて、一つ合わせて、お聞きをしたいと思います。
はい、9番、田村和久議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、田村和久議員の質問、2回目の質問にお答えしたいというふうに思っています。ちょうど昨日で2年が経ったところで、今年が、今日がですね、3年目の第1日目というところでございます。で、お話しさせていただいた通りですね、自分のできるところからということで、進めてきたところでございますが、しかし一方でですね、できない部分もあって、先ほどもスピード感ということの指摘がされたところでございます。そういう中で、やはり自分自身としては、その方向性という中では、ぶれているとは思っておりませんけれども、観光の街ユーザーの再生ということを強く訴えてまいりましたし、そういう中で先ほどもお話がございました、役割を強化をして、いわゆるその営業マインドというものを取り入れる中で、街を変えていこうということで、進めてきたことでございます。ただ今ほどのように、ご指摘があるところは、やはり真摯に受け止めなきゃならないと思いますが、その中でのいわゆるユーザー街が向かっていく方向性というのは、やはりその観光という部分のこれに力を入れる中で、その他のいわゆる産業に派生をさせていくという、これを取り入れていきたいと、こういうふうに思っているところでございます。またですね、先ほどのこのロープウェイの事業所の問題につきましてもですね、私も議員を14年と見つけさせていただいたところでございますし、田村議員とも同期で3番4番で1年生から始めさせていただいたところでございますので、このロープウェイがこの民間にですね、委託になったということについては、私も承知しているところでございますし、田村議員もご承知されていることだというふうに思いますが、いわゆる町がやってもなかなかうまくいかない。そしてどちらかといえばですね、その、歳出、支出を決めた上で、収入を結局予算に出していくというようなやり方があって、その一度ですね、この予算が否決されたということを踏まえた上で、この取り組みが進められてきたというふうに思っています。そういう中にあって、現在、町が委託している業者ですけれども、着実にですね、自分が思うにですけれども、いわゆる業績も上げてきていると思いますし、そのホスピタリティという部分でもお客様に対する対応というのもきちんとされているのではないかと、このように守っております。売上の方も5億を超えるというような5億5、6000万が出ていると思いますし、この現在の状況の中ではですね、これからも検討をしていかなければならない部分は、1回目の答弁でもさせていただきましたけれども、あると思っています。今のまんまでいいということではなくて、やはりきちんと見直すべきは見直しをした中で、現状の中では今の形態を引き続き続けていくのがいいのではないかということでお話をさせていただいたところでございます。以上です。
庁長の答弁が終わりました。9番、田村和久議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いします。町長が観光の町、そしてまたこれが重要課題であるという言葉も絶えずその力強く発信されているんですが、なかなかこれ、どうでしょうかね、これをやってるからこういう町になっていくんだというものが見えないし感じられないし、それでまたちょっとまた前のので、大変申し訳ないんですが、この去年の6月の議会の時にですね、私は町の活力を取り戻すことを最重要課題としているという発言に続いて、で、その中身については、北陸新幹線対策、町観光の振興策を年間を通して考え、予算の増額を措置したと。で、合わせて、ここで答えていることが、リフォーム支援や、子育て応援金。これは先ほど、町長が言っていた改革発策の中に入っていることであると思うんですが、どうもこの辺の町長の発言から言っても、しっくり来ないですよね。3回目なんで、あれしますけども、 ワールドカップもそう、それからまあ今回やめたけれども、オリンピックのその合宿を誘致するっていう話もそう、その要は湯沢町の観光をこれから末永く観光の町として続けていくためには、それに向かって、それをやるための政策ってものを出さなきゃいけないわけ。ところが、ワールドカップ、オリンピックっていうのは、その時ポッと出てきた一つの、まあ話題性のあるものを取り上げて、そこにまあ飛びついて、それに合わせて街づくりをしようとか、その街の流れを作ろうみたいな、ものが非常にその、多いような気がします。で、そうではなくて、やはり、逆にですね、こういう街を作ってきたから、オリンピックの合宿を誘致できるんだとか、私自身はそういうのは逆だと思うんですよ。どうもその、なんかイベントとかそういったものに特化した中で、右往左往しているような姿が見えてならない。だからここは、スピード感を持ってってことをちょうちょう言ってますけど、やはりじっくりとですね、2年やっても大変な、ここまで体験もされてるわけですから、この後街をどうするか。これはこの後2年後また町長選挙ですからね。そこも含めて考えて、私はそんなスピード感を全てに持てっていう必要はないと思います。もうしっかりと政策を町民に打ち出す。で、それが、町民がやはりね、肌で感じ、目で見て、設備を投資をしていくとか、そういうところにつながらないと、今の状態で税収を上げるなんていうのは、まかにも間違っても方法論としてないですよ。で、28年度の当初予算編成、これも先ほど町長読まれましたけども、内容はもう非常に厳しいですよね。で、職員123人、これ読んで、で、町長が行政力、役場力っていう言葉を聞くと、職員はアップアップですよ。今の状態でも、かなり大変だと思います。で、そこへ持ってきて町長の、こういう、その、発言を聞いていく中では、まあ、かなりのプレッシャーを感じている職員が多いと思います。で、これどうしていくかって、結局ね、ちゃんとやっぱり、方向性をつけて、職員足りなければ、足した方がいいですよ。それは、町長が持ってる権限だから、私はこういうことをやるのに、こういう専門職が足りないとか、こういうのが足りない。それは雇えばいいじゃないですか。職員採用すればいいじゃないですか。今、ずっとこの方、その、定数、職員定数っていうことにこだわって、まあ、このことも、議員の方から一般質問もされてるもんだから、仕方ないとは思うんですけれども、やはり、こういう、その、まあ、なんていうんですか、時代であれ、行政でもこういう過渡期には、いろんなことでもって負担もかかるわけですから、将来を見据えた中で、そうした政策を打っていく必要があると思います。3回目お願いします。
はい、9番、田村和久議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは、3回目の答弁をいたします。そのしっかりした方向性を示した中での政策を打ち出していけということでございます。その通りだというふうに思っておりますが、この6月議会の時もですね、その活力を取り戻すことが大事だ、全くこの町の活力を取り戻すことが町長にさせていただいた、そのための役に立ちたいという思いからまた出てきているわけであります。そういう中でですね、その観光の町ユーザーという中で、まあ、取り組みをしてきた、その予算、個別個別のことについては、まあ、いろいろな様々な取り方があると思いますけれども、例えば、その、まあ、観光協会への、まあ、支援体制というような中で、今までは、まあ、補正予算というようなことで積み上げてきた、この金額、当時7300万だったと思いますけれども、これに1000万を追加して、その観光の町ユーザーというところで、まあ、力を入れていこう、そういう思いがあって、まあ、予算化を、まあ、したところで、まあ、ございますし、この確かに個々のですね、今のワールドカップについてもそうですけれども、その、まあ、一つの起爆にしていく、いわゆるその観光の街ユーザーというこの最高という中でのその一つの方向性の中でこれを取り入れてきたということでありまして、その、まあ、手法についてですね、いろいろな、まあ、捉え方があると思いますけれども、その実直素直な気持ちでそういうことで、まあ、取り入れをさせてきてきたところであります。また 職員のこの定数のこの問題、まあ、役割力ということは、当初から、その、先ほどもまあ申し上げましたけれども、やはりこの一つの、その頑張っていこうという方向性を示していくためには、どうしても町長一人ということだけではダメなので、役場の職員の力を借りて、その役場の人たちがやはり一生懸命やれる体制、何でもものが言える、そしてやはりその働く環境というのは整えていくということがですね、大事ということで、まあ、役割力ということを言ってまいりました。でその中で今職員数が123名で足らない、今臨時が51人と嘱託も含めて、これは保育士さんなども含めての数字ですけれども、まあ、そういう中でですね、今回も採用については5人ということで、今のこの職員定数の見方についても、これからのその町のありようということの中では、まあ、見直しをしていかなければならないというふうにまあ思っています。合わせてそのローペイの事業所の問題等々についても、まあ、先ほどもお話ししましたけれども、現状の中ではですね、今のところ、その不都合は出てない、まあ、頑張ってくれているというふうには思っているところでありますけれども、まあ、今後についてですね、さまざまなご意見をお聞かせいただく中で、このことについても取り決めをしていかなければならない、まあ、こういうふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは9番田村和久議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい。それでは滞納についてということで、お伺いします。26年度決算において、11億1800万の滞納、まあ、これは累積でありますが、まあ、人口の規模から言うと、まあ、大変な滞納額となっています。まずこのことの取り組みについて、どのように行っているのか、またどういう形で対処していこうとしているのかお聞かせください。
はい。9番田村和久議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは、田村議員の3についての答弁をいたします。平成26年度決算での町税滞納繰り越し額は約11億1800万円であり、ここ数年の滞納額は横ばいの状況となっています。滞納の解消は一両日で解消できるものではありませんが、これ以上滞納額を増やさないよう、従来のコンビニ収納等に加え、26年度からはクレジットカード納付を導入し、納税環境のさらなる充実を図っています。また新規滞納者に対しては、手紙や電話による督促、臨庫、納税交渉等により滞納額がかさまないように早めの対応を行うとともに、長期滞納者については分割納付等により滞納額を圧縮するよう努めています。さらに納税意欲の見られない滞納者については、財産調査を行い、不動産及び債権の差し押さえやインターネット購買による滞納処分を行っています。今後も徴収嘱託員等を含めた徴収体制を維持強化し、こうした取り組みにさらに力を注いでまいります。なお、平成20年度から設立した新潟県地方税徴収機構につきましては、県は設立から10年目となります。なる平成29年度をもって解散する意向でありましたが、高い徴収率を維持していること、市町村職員の研鑽の場となることから、平成30年度以降の継続についても市町村と調整を行うこととしています。いずれにしろ、町税の滞納につきましては、納税者の公平性の問題や町財政の根幹が町税収入であることから、滞納税の解消に向けて粘り強く取り組んでいかなければならないと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に2回目の質問を許します。
はい。まあ、納税町民の、まあ、納税義務というところから言って、これは、まあ、要するに公平性を保てないということで、毎回、まあ、 毎年こうしたことの質問が出ているんですが、まあ今の町長の発言聞くと、これ以上増やさないというような言葉だったんですね。まあ、もうその、取れないところは、まあ、取れないっていう判断でしょうが、まあこれ以上増やさないというような発言は、要するに、まあ今までもあるものは仕方ないんだよというような判断なのか。で、まあ、細かいこう、通告をしてないんですが、このあれですかね、高額滞納と言われる、まあ、これ、1000万以上なのか、2000万以上で、そのくくるのか、そうした中の方たちの滞納期間というのが、どのぐらいの長さのものがあるのか、町長でなくても担当でいいですので、もし、今わかるようでしたら、大体で結構ですので、教えてください。それと合わせて、その、ここ近年差し押さえをした物件と家屋ですね、固定資産税についてが、あるのか、あったら何件ぐらいあるのか、差し支えなかったらお答えください。
9番、田村和久議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは田村議員の2回目の質問にお答えをいたします。これ以上増やさないという中で、その今 の, その高額滞納者を含めてですね、この仕方ないという判断なのかということですけれども、これについては仕方ないということではなくて、今後もですね、やはり納税についてですね、まあ、これからも再告あるいは納税をしていただくことをですね、まあ、取り組みをしていかなければならないと、まあ、こういうふうに考えているところでございます。またですね、で今ほどのですね、差し押さえの物件等々につきましては担当の方から答えさせます。
町長の答弁が終わりました。それでは田村税務町民部長に補足説明を許します。
はい、
田村部長。
税務町民部長の田村です。まあ、長期高額滞納者大体どれくらいの期間かということなんですが、まあ、それぞれ、まあ、1000万円以上ぐらいで、見てみますと、やはり、まあ、10年から15年ぐらい期間としてはございます。また滞納処分、差し押さえの関係ですが、まあ、これは固定資産税に限ったものではないんですが、まあ、年間、平成26年度では77件、差し押さえ等、これは不動産から預貯金、企業年金等を含めたその他ございますが、77件ございます。まあ、その前の年ですと、まあ、119件、の差し押さえ等を行っております。以上です。
はい、田村税務町民部長の補足説明が終わりました。それでは、9番田村和久議員に3回目の質問をします。
はい、3回目お願いします。これやっぱり10年15年ということになると、その相手方もそれなりのその考えしちゃおかしいですけども、気持ちを腹を決めてる部分もあるだろうし、また、町の方も取れない、もうと何回言っても取れないというようなところもあるのかなというふうな気がします。なんでこんなの聞いたかというとですね、前議会にお世話になっている時にある方から私のところにちょっと電話が来まして、でこの滞納について相談を受けたんですね。かなりの高額の滞納だったんですね。それで、まあ、とても私が相談乗れるような話ではないんで、当時の上村町長さんに、まあ、話を聞いてやってもらえないかということで、お話をしました。まあ、そしたら話は前に行って聞いたと、まあ、町長さんがそのこうした滞納者のところを、高額滞納者のところを回って、まあ状況をこう聞いて歩いていったのかなってその時は思ったんですけども、まあ改めてその方のところに行っていただきました。まあ延滞金含めて相当の額です。で、 私はもうそれ以上ちょっとその話に入る余地もないし、立場にもないもんですから、したまたしばらく経ってある時電話をいただいたら、なんとか工面をして全部収めたと、元本については全部収めたと。それで、まあ延滞金についてもなんとかして払いたいということで、それも全部収めたそうです。で、まあ、なんでそこまで無理をしたかというと、この方非常にまあ商売をやっていて、このやはり滞納というこの言葉が出てくるたびに、自分のそのがしているもんですから、すごい責任感を感じて、そのことがプレッシャーで、これを何とかしたいというそのことで、まあたまたま一番最初に私のところに話が来て、まあ当時それを全部完納したというお話を聞きました。で、まあこれは人によって、状況によって、まあ当然極端に苦しい人はそれできない人はできないんでしょうけれども、ただやはり、そうしてまででも払おうとしたその人のまあことを考えるとですね、まあすごいなと思いましたね。自分も苦しい時があったんで、まあいろいろな思いが あるんですが、まあ今ちょっと会っていないんですけれども、まあこの時そのこういう人もいるんだなというふうに強く思いました。またその後神村町長さんとちょっと話した時も、やっぱり誰かが行ってちょっと親身に話を聞いてやらないといけないと思うと。で、まあそういうようなこともあったりして、その町長さんがどうも自分で回ってたようなんですね。うん、まあどこまでそうしたところを前町長が回ってたか私わかりませんけれども、まあ町長さんもよく三ツ俣から歩いてきたとかね、うちから酒飲んだらうちまで歩いて帰ったとかいう話があるようですのでね、こうした高額滞納者の実態をですね、町長さん自ら足を運んで、やはり、じっくりとお話を聞いたり、収められる方法にも相談に乗ってやったりしてもらいたいなっていう気がします。それで、まあ、ちょっとこのことでインターネットをちょっと開いていたら、まあ、よその自治体では結構行政サービスの制限というようなことをやられているんですね。まあこんなのはそんなにないのかなと思ったら、日本全国やはりこの滞納に対する取り組みについては、行政が大変今、厳しい態度で臨んでいます。で、ただそうすると、誰からも困っている人からもみんな取れるというような感じがしますけど、そういう人がサービスを受けられないとかっていう感じがしますけども、そうではなくて、やはりその条例の中で、制限を受けるものの規定をしたり、対象の税目あるいは実施期間、そういった取り決めをした中で、この行政サービスの制限というような政策を打ち出しています。私はやはりこれ取れないものは取れない、まあ、仕方ない部分もあるんだろうけど、行政がやはりこれだけの滞納が絶えずあるんだということは、もっと常時ですね、今の町の滞納はこれだけだっていうものをもっと町民の目に届くように知らしめておく方がいいと思います。で、やはり滞納している皆さんも、やはり、これは町民の義務としてですね、納められる、できるだけ納める努力をするという認識を絶えず持ってもらう必要があると思うんです。まあ、ですので、今後この行政サービスの制限合わせて、まあ、町長のそうしたところの取り組み、この辺ができないか、お返します。
はい、9番、田村和久議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、質問にお答えをいたします。まず最初がですね、まあ、町長として、いわゆるその高額滞納者のところの方々のところにですね、まあやはり親身になって、まあ、相談に行った方がいいんじゃないかと、まあ、こういうことが一つあったと思います。まあ、今までここ2年になった中ではそういうことはありませんでしたけれどもですね、今までのその経過、 町長というその立場のものがですね、この滞納者の人たちに対して、方々に対してどのような取り組みをしてきたかということも含めた中で、自分ができることはやっていきたい。確かに地方自治体のもうその国も全てがそうですけれども、まあ、税で成り立っているということは承知をしておりますし、また公平性という観点からですね、これはまず率先して取り組まなければならない問題であるというふうに認識をしております。従いましてそのことについては今後ですね、検討していきたいとこう思っています。またその行政サービスの制限ということが今お話がありまして、どのような制限があるのかが個別的にちょっと分かりませんけれども、例えば湯沢町の場合でもですね、その貸し出しの補助金、例えば何ですかね、ですね、今の何ですかね、出てこない、補助金等々についても、必ずその納税のことが謳われていてですね、で、そういう一定の制限というものはつけられているというふうに思っておりますけども、この今田村議員がおっしゃっておられたその行政サービスの制限がどこまでどのようなものであるのかということもですね、これからですね、うちの方で、町の方でまた調査をして、そしてそのようなことが可能であるかないかもということも今後また検討していきたいこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番田村和久議員に質問事項4について1回目の質問を許します。
はい、それではボランティア NPO の支援についてということで、お伺いしたいと思います。11月の3日に、フライ福祉健康フェスティバルが、盛大に、行われました。で、多くの町民の皆さんが来場されておりました。そしてその後11月27日の日に、政府の委員会とですね、この湯沢町のボランティア連絡協議会、有償団体、無償団体ですね、無償のボランティア団体と意見交換会がありました。たまたま私たち議員の多くが次の会があり、途中で駐在したような格好でありますが、このボランティアのですね、連絡協議会の中で、出たお話を中心にこの後町長から意見をお伺いしたいと思いますが、まずもって、町で、こう活躍をしているこの有償無償も含めたボランティアの皆さんの支援について町長がどのように考えているかお伺いしたいと思います。
はい、9番田村和久議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。
町長、
それでは4についての1回目の答弁をいたします。湯沢町のボランティア団体を取りまとめる湯沢町ボランティア連絡協議会があります。この湯沢町ボランティア連絡協議会が中心となって開催している湯沢町ふれあい福祉健康フェスティバルをはじめ、さまざまな場面で連携協力を行っております。社会福祉協議会にボランティアセンターがあり、補助やボランティア育成支援を行っており、町としても関わりを持っているところです。ボランティアの主体性を尊重しながら組織体制づくりや活動の展開について相談に乗ったり、活動拠点に関する情報提供をしたりするなど、町民のより生き生きとしたボランティア活動を促進されるよう、社会福祉協議会と連携し支援を継続していきたいと考えています。社会体育では NPO ニュースポーより総合型地域スポーツクラブユースポーを運営し、町民へ様々なスポーツの機会を提供しているほか、各種町民スポーツ大会、子育て支援や学校教育等に幅広く協力をいただいております。ユースポへの支援は障害学習担当やスポーツ推進員による各種町民スポーツ大会や町民へのスポーツ振興など多くの分野を共に実施しています。また本年度より ユースポの事業増等に対応するため、補助金を増額し、ユースポ職員を1名増員をしています。ボランティア、NPO、いずれにしましても、町にとって大切な団体であることは間違いのないところですので、支援してまいります。
町長の答弁が終わりました。9番、田村和久議員、2回目の質問を許します。
はい、それでは、今ほどの前段の方にありました、ボランティア連絡協議会の方のこの会議の中で、出された問題点といいますか、まあ、抱える課題ですね。これ町長さんの方には、多分言ってると思うんですけれども、まあ、いくつか挙げられている中で、一つも一つ二つ私が大きく心配しているのは、会員数はですね、非常にここにいただいた資料の中で会員数が多いんですが、527名ということですね。登録会員、23団体、527人。ところがですね、まあ、これが会員がダブって入っている人がいたり、それから近年のその、新規の加入がないということ。で、まあ、当初設立した当初からの会員がそのまま来てるから、高齢化が進んでいるという中で、で、まあ、女性が非常に多くて、その、マンパワーが足りないと。男性100人に対して女性が442の登録っていうことなんですね。で、まあ、昨日も、10番議員の質問の中に出ていたようにですね、この後介護に関わるような話の中でもですね、この地域におけるボランティア活動のに、ボランティア活動に、委ねなければならないようなその事業が結構出てくるんですね。ですのでその地域のこうしたボランティア活動っていうのは非常に大切な部分を担ってくるということがあります。で、今ほど申したようにこの会員数の減少、まあ、これが止まらない。そして、新入会員がいない。で、若い人が入ってこないという中でいくと、まあ、この先、その、4、5年すると、さらにこの状況は、逼迫した状況が考えられるのかなと思います。で、まあ、この皆さんも募集に関してはいろいろなその考えを持ち、やっているそうですが、何かこの辺でですね、こうした問題に対して行政の方から基本的にこういうような方法でやっていこうというような、その、話をですね、力を貸してやってもらいたいなと私は思うんですね。まあ、もちろん皆さん無償でボランティアをやってられて、で、会の運営については社会福祉協議会から、まあ、多い額ではないですがね、3万円とか、団体によっては、まあ、町と契約をしたいということで、一応、基本的な部分の活動については、支障がないという返事が、まあ、結構多いんですね。中には、まあ、足りないというようなところもありました。しかし、まあ、無償でこうして、地域に対して貢献をしている皆さんがですね、その今後の活動について非常に心配をしているというようなこと、まあ、これは町にとっても将来的に大きな問題になると思います。まあ、このことについてですね、やはり、相談を受けるんではなくて、こちらから出向く、あるいは、皆さんとお話をして、そうしたところをどういうふうに補填していくかということをやっていくべきだと思います。それからもう一つ、その、総合型地域スポーツクラブのこのユースポですね、今年は、町長言われたように一人増えて、まあ、26年度決算において、70万ほどの黒字を出しています。しかし、まあ、その実態と言いますとですね、まあ、常勤職員は、今年は今、言われたように一人増やしたということですが、4人、そして、あとですね、その、なんていうんですかね、教室によってですね、アシスタントなり、その、指導員が来るということで、まあ、全体で17人ぐらいでやってるんだそうです。 ところがですね、その、キッズのいろいろな教室をやるんですが、やっぱり子供が減ってきてるとかっていうことがあって、今年もやはり非常に、中身においては、運営自体は厳しいというお話です。で、先ほど、町の方からも今年一人入れて350万、増やしたんですかね。今全体収入で2,030万円ほどあるそうです。まあ、これでもその、安定した運営がなかなか厳しいというお話でした。で、これ、まあ、話聞いてて思ったんですが、昨今その、小学校、まあ、保育小学校の低学年、で、こうしたところで、その、体力不足みたいなものを心配される方が結構いるんですね。で、その、なかなか子供たちの体力、あるいは体力を高めるとか、その身体活動をするというようなことが、今のこの世知がない中では、できていないというような部分もあります。そしてまた、このところのいろんなスポーツ大会において、我が町の子供たちの名前がなかなか出てこない。まあ、これは美術関係とかそういったところについても同じようなことが言えるんですが、まあ、特にこの、子供の時期にですね、まあ、活発な身体活動をし、そして成長発展に必要な体力を高めると、いうような意味からも、まあ、子供たちにこうした運動の機会を、なるべく多く当てがってやる。で、まあ、これ予算がかかることなんで、その、町長の方では先からから財政的な問題を言ってるので難しいのかもしれないんですが、今の、学園の中でこの子供たちにこうしたことをですね、進めていくのが、おそらくちょっと時間的な問題で無理があろうと思うんです。このユースポっていうものをですね、町の社会体育の増進っていう中で、使っていく中で、子供たちをこの場でもって、いろんなスポーツを体験させながら、その体力の向上を目指すっていうような意味から、さらにこのユースポをそういう部分に、抱え込んでいくというような手法は取れないものかどうか。以上についてお伺いします。
はい、9番田村和沙委員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは答弁をいたします。まずボランティア協議会の方々がですね、527名いらっしゃるけれども、その各団体ダブっているということ、これ象徴しています。本当にどこの会合に行ってもほとんど、まあ、ダブっているというようなところが、まあ、見受けられます。合わせてですね、どうしても男性の方よりも女性の方が多いということも、その通りです。まあ、自分も肩骨ではなくて温水体操のアシスタントを前にもかなりも10年ぐらい前になりますけどやったことがあります。その時もですね、ほとんどがまあそういうような実態でありました。そして、このまあボランティアをする方々について、町としてやはりその、多くしていく、あるいはその、まあ、その方々の、まあ、応援をしていくということをはどうだということですけれども、まあ、町としてもですね、今マンションの方々がかなりこのボランティアには加わってきておられます。で、今後についてもこのマンションの方々にとどまらずですね、やはりその地元の方々についてもこのまあボランティア活動に加わってくださいというようなことを、まあ協議会の方々とまた連携をしながらまあ進めていかれればなと、こういうふうに思っておりますので、まあ町もですね、まあ最近はそのボランティアというとまあ無償ということなんですけども、ある種その温水体操の時などはですね、その、時間によって少しお金をというようなことの、まあ、ボラバイト的なこともやっておりました。そういうようなことも含めて方法論を探していくということは、これから行政としてもですね、共同社会という中では、まあ、大変重要なことだと思っておりますので、ボランティア協議会の、まあ、皆さん方とですね、いろいろと意見交換する中で、どういう方法があるのかを、まあ、探っていきたいと こういうふうに思います。あと、その、まあ、運営というような事柄についてはですね、確かに、まあ、運営費については少ないけれども、まあ、ある程度はそういう形で言っておりますが、よく、触れ、その、ボランティアのですね、触れ合いフェスティバルですかね、などに行って、各地を回ると、まあ、機器が古くなっていたり、あるいは、そうですね、どっちかというと、その必要なものがやはり自分たちで買わなければならなかったり、あるいは、まあ、買うにしても予算がつかないので、とても古いのを使っているというようなことがありますから、そういうことについても、まあ、町としてできるところがあれば、これにやはり、ボランティアをしていただいているわけですので、まあ、力を貸していくことができないかというふうに思っています。また、このユースポでですね、まあ、ことなんですけども、ユースポは26年度に補助金が761万5000円でしたが、去年、今年度ですね、1250万ということで、先ほど、議員からご指摘があったように、まあ、1人分、1人区分というか、1人分の、まあ、ことで、まあ、増やしているところです。社会体育の向上という、まあ、話がございました。子どもたちの体力が不足しているよということでございます。確かにおっしゃられるように、まあ、学園の中にあってもですね、今、コミュニティスクールということで、地域の方々から様々にご協力をいただいておりますが、先生方も数が少なくなってきて、まあ、大変な思いを、まあ、する中での、まあ、子どもたちにいろいろとご指導をいただいているということがございます。そういう中で、例えば、まあ、少年野球、あるいはサッカーというようなことについても、その学校の先生だけではなくてですね、地域の方々がこれに協力をしていただいているわけでございますので、そういうことも今後ですね、やはり今まで無償であったり、というようなことがあると思いますけれども、そういうこともですね、いわゆるその、先ほどもお話が財政状況の中で民ができるところは、民にというこのそのこととはちょっと意味合いが違いますけれども、それらの方々の力を借りるにはどのようにしていったらいいかということを含めてですね、子どもたちの体力増強ということをまた測っていかれればなとこう考えているところであります。以上です。
町長の答弁がありました。9番田村和久議員、3回目の質問を許します。
はい、3回目お願いします。まあ、今度ユースポの件ですが、まあ、このユースポがですね、ユーザーのこの社会福祉、社会体育の中で非常にまあ活躍もしているし、立派な人材も育ってきてます。で、これをなんとかその今後ですね、子どもたちを含めた中で、まあ活躍ができるようなそのクラブの状態ですね、を一つ確立してやれるように、検討できたらするべきだと思います。それからこのボランティアの方ですが、まあ、ぜひ町長さん一回ですね、このこういった問題点の取り組みをしてほしいんですよ。この後もその地域包括ケアを含めてですね、ボランティアの またさらにそのマンパワーですね、これが必要になってきます。で、まあ、ユーザーの財政厳しい中でですね、職員を減らし、そしてまた臨時職員で賄う。で、いろんな部分で、まあ、社協に、指定管理で社協にやるや、どっかへ指定管理やるっていうことで、まあ、非常にその、苦労している中でですね、まあ、身銭を切ってボランティアをしている。今ほど言ったように、この人たちはパソコンであれ、それから展示のこう機械であれ、まあ自分たちで買った中でそれで運営をしているというような状態もいくつもあるように聞いてます。まあ、この辺ぐらいはですね、町の方で、しっかり手当てをするという必要がある時期じゃないかなというふうに思います。まあこれは質問は結構ですので、まあぜひ、こうした皆さんと一回、このボランティアのですね、こういう支援について、町長の方で、じっくりとお話を聞いて、その対策を打つべきだというふうに思います。終わりです。次お願いします。
それでは、9番田村和久議員に、質問事項、5について1回目の質問を許します。
はい、お願いします。下水道事業についてなんですが、まあ、この29年に三俣地区にですね、供用が開始されるで、つなぎ込みになるわけですが、まあ、これ非常に繋ぎ込み心配してるんですよ。現状でもこの水栓化率とか見ていく中でもかなりまだ繋ぎ込みができていない状況で、でさらにですね、先般三県の委員会で、地域の観光協会の皆さんと意見交換会をしました。でそこでですね、この地域の協会長さんから、現在まあちょっと今数字がないんですけど27件だったかな、営業しているところあるそうです。そこで、ただ、事業主がほぼ全員60歳以上ぐらいなんですね。で、それも、その60歳夫婦だとか、そういった感じで、まあ、跡取りもほとんどいない。で、あと5年もすると、この観光協会の、まあ、存続も含めた維持は、まあ、危機的状況になるだろうという、判断のお話を聞きました。で、まあ、今、スキー場が、神楽のところでですね、通年を通した営業ができるようになってきて、まあ、一見こう、紅葉を含めたり、いろいろな状況、登山何かを含めたのを見ていくと、通年を通して、まあ、そこそこの商売ができるところになってきてるのかなと思ったんですが、やはりその高齢化の問題で、非常に観光協会長も苦慮していました。で、そこら辺をこう見ていくとですね、まあ、ここは10億から、まあ、もちろん国の補助が出るんですが、10億からかけて処理場を作って、で、この少ない世帯のところでですね、うまく繋いでもらわないと、なかなかまた下水道事業会計の方も大変だなという気がしています。で、ちょっと時間がないんで、いっぺんにちょっと申し上げますが、まあ、以前、今、融資制度はあるそうですよね。融資制度はあるそうですが、これをですね、融資制度と合わせて、利子補給をする。で、これもう一回別に確立をして、で、このことでもって、下水のつなぎ込みをしてもらう、要するに、まあ、材料を持ってお願いに行くみたいな話ですね。話をするということです。で、これは三俣地区だけでなくて、まあ、現在87.9% ですかね、町全体で言うと。この、他の地域、特に朝会が少ないのかな、多いのかな、繋いでないとこが。で、そうしたところにもですね、こういう制度をやるから、まあ、ぜひ、繋ぎ込んでもらいたいというような形で、材料を持って、全町の中に再度この、下水のつなぎ込みをですね、進めることができないのか、お伺いします。
はい、9番、田村和久議員の1回目の質問がありました。町長の答弁に戻ります。
議長。
はい、町長。
それでは、田村議員の5について、お答えをいたします。26年度末現在で水栓化率は町全体で 87.9% です。昨年度末より 0.6%、16年度より 9.3% 上昇しており、まあ、年々少しずつですが増えてきています。まあ、先ほどのその補填というような話に関わりますけれども、この現在リフォーム支援事業の対象となっております。町の要項で接続を行う方に、貸付助成制度もありますので、未接続者に対して早期の接続を促すように、働きかけてまいります。また、マンションにつきましては、まあ、現在、まあ、13棟が接続済みです。マンションの接続は条件が整えば接続可能としていますので、今後も申し出がありましたら、積極的に受け入れていきたいと、こう考えております。以上です。
町長の答弁がありました。田村議員、あと1分ですけど。
じゃあ2回目。
はい、それでは、9番田村、和久議員に2回目の質問をします。
はい。そういう制度を使えるということは重々承知なんですよ。
ただ先ほどから申し上げているように地域の高齢化と、まあ、皆さんあの見て分かる通り、まあ、あの非常にこう地域としては地味なところですよね、うん、だから、うん、こういうところのつなぎこれあの、うん、随分前にその除火層対応でしたらどうだっていう話をしたんだけれども地域の皆さんがまあ今の処理場下水方式っていうことでこういうふうになってしまったんですが、あれからこの計画話が出てからもう10年も経ってんですね。で、まあ状況もこういうふうになってきている中で、やはり別立てで、その、利子補給をした中でこのことをやるっていうことが必要だっていうことを、まあ、お訴えをして終わらせてもらいます。終わります。
はい、所定の時間が参りましたので、以上をもちまして、9番、田村和久議員の一般質問を終わります。